始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。訪問看護っていうと看護師さん、まあ、皆さん看護師さんはご存知だと思うんですけども、看護師さんが自宅に来てくれる、お家に来てくれるんですね。で、病気を持った人や介護が必要な人にいろいろ看護をしてくれるというお仕事なんですけどもね、その訪問看護ステーション、なかなかね、看護師さんなので、病院に勤めたりとか、いろんな施設に勤めたりするんですけど、なかなか訪問看護ステーションで働こうという看護師さんが少ない。非常に少ないんですけども、今日はその訪問看護ステーションに勤務を始めたいという方にお越しいただいてお話を聞いてみたいと思います。この番組は株式会社アドナースの協力によりお届けしております。それでは本日のゲスト、訪問看護ステーション南の訪問看護師さんの谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷さん、お久しぶりなんですね。実は僕がこのね、行列のできる訪問看護ステーションという番組を始める前に、はい、やってた番組にゲストに来ていただいて、そうですね、その時は、一緒に劇をしてたんですよね。
そうですね。
エンゼルメイクっていう、亡くなられた人にする手芸賞のね、劇をやってた時に一緒にやって、その紹介でしたかね、ご案内みたいな感じでね。
そうですね。初めて紹介するっていう感じでね。
そうそうそう。その時は、谷さんは、もちろん看護師さんやったんですけども、はい、どこで勤務されてたんですか？
その時は老健施設ですね。
施設で。
施設で勤務してて、
そうですね、そうですね。で、今回のは訪問看護ステーションに、勤務ということで。
そうなんです。移動しました。2月からですね。
移動ということは同じグループの中
の。グループの中での移動ですね。
なるほど。それはやりたかったんですか？
やりたい気持ちもあったので、で希望を出して、やっと通ったって感じですね。
もう言い続けてた。
一応ね、1年前に1回言ってまして、その時は却下されて、やっともう1年、だってからもう一度言ったら今回は通って。
はいはいはいはい、はい。それはなんか、やりたいきっかけというか、なんかあったんですか？
ああ、そうやね。その、やっぱり施設とか病院だと、こう、ナースコールとかなって、はい、もうしょっちゅう同時進行的にね、作業を進めないといけなくて、やっぱり横で見てるリハビリとかは、ね、一人の方に集中して関わってあげるっていうのが、はいはい、そういうのをやりたいなと思ったら、訪問看護ってね、一件一件そこでは集中できるっていうのは、
なるほど、
ね、ちょっと憧れがあったんですよ。
はいはい、はい、なるほど。それで一回そういうのにチャレンジしてみようかみたいな感じで、はい、実際にもうやってみてどのぐらいになるんですかね。はい、
もうだから2月からなんで、はい、2ヶ月ちょっとぐらいですかね。
はい、でどうですか、実際にやってみて。
いや、やっぱり一件一件行く、ある意味緊張もしますしね。
はいはいはい、はい。
施設で働いてると、要は自分の庭で働いてるような感覚が、要は利用者さんの家に行くのでね、やっぱりお邪魔しに行くという感覚で、いい意味でも悪い意味でも緊張はするのと、
はい、
逆に、そのナースコールに悩まされないというかね。
ああ、はいはいはい。
その30分なり1時間なり、そこに集中できるというのはやっぱりありがたいですね。
なるほどね。よっぽどあれですか、ナースコール嫌だったんです
か？結構ね、やっぱりこう耳鳴りがするというか。
あ、わかります、わかります。ね、僕もね、なんか夜勤明けなんか家で帰って寝ててもナースコールの音がするとか、
ね。耳が残ってるよね。
そうそうそう、あります、
あ
ります。
あれが嫌でね。
なるほどね。
ナースコールだけじゃなくても、こう同時にいろいろ頼まれ事をすると、やっぱりこう、年とともにだんだん元忘れもあるので。
よく言いますよ。そうですね、それはありますよね。本当にね、病院なんかも、事故なんか起こったらあかんのですけど、医療事故とか起こるのの、原因の一つには、やっぱりその、なんていうんですかね、ナースコールが鳴って、作業を途中で中断すると。
中断がね。
そうそう、中断すると戻ってきたときに、間違いが起こるっていうのね。
特に夜勤がね、人がいない
んでね。なんで夜勤なんかね、ナースコール呼ばれたら、やっぱそこを優先して行ってあげたいですからね。
そうですね。
で、やっぱりどうしても自分がやってた作業を途中で中断していくとね。そういった面では訪問看護はそうですね。
ね、それはないんでね。
お家に行って始めたのに、途中どっか行かなあかんってことは。
ないですもんね。
ないですね。もちろん、その、患者さんのね、他の患者さんがね、お家で急変してたりって言ったらちょっと。
あ、ね、緊急でね、電話があることもありますけどね。
もうありますけどね。
大体はね。ないですね。
そう。なんで、よかったですか、やって。
いや、よかったですよ。
あ、よかったですか。
いい経験させてもらってるなと。僕もか、まだまだ深いんでね。まだまだ知らない部分もありますけど。
どんなとこ良かったですか、他になんか。
良かったのは、あと、やっぱりその、信頼関係というんですかね。やっぱり、信用してもらってやっと ね、いろいろできるっていう意味では、すごい距離感で、っていうんですかね。まあ、利用者さん本人もだし、やっぱり家族がたくさんいらっしゃ、周りにね、やはる方もいるので、そことの関係性だったり、まあね、必死に家族さんが在宅看護を頑張ってはるので、家族さんの、ね、具合っていうんですかね、そういうのも見たり、ありますよね。
だから、大きく一つ施設でやってる時と変わるっていうのは、家族っていう存在っていうのは、ね、すごくあって、やっぱりお家に行くので、そこには家族が当然いて、介護なりをしてたりするんですけども、そこが切っても切り離せない、
ね。そうですよね。
だから、単純に利用者さん、患者さんのところに行って看護をするだけじゃなくて、
ね、
その、家族もね、周りもこう、気を配ってっていうのが大きいですよ。施設じゃそんなことないですもんね。
うん、ね、もう本人だけを見るっていうかね。
そうですね。まあ、当然、まあ、その中でのね、関わりとして、背後の家族関係なんか見ながらやるんですけども。
病院よりはね、まあ、施設の方がより家族も関わってたんですけども、訪問に行くとより関わりが深いっていうかね。
はいはいはい。
で、施設やとこう、まあ、僕の前行ったとこは100人近くいたんですけども、はいはいはい、やっぱり全員100人をバッチリ見るわけにいかないんでね、こう薄く見てる人もいれば、ね、濃くとかね、関わりはいろいろ、
ね。まあそれは優先度をつけないと ね、施設の中ではね。
そう思うと、訪問はもう一件一件がバッチリ見られるんでね。
なるほどね。これは困ったなっていうのはあります逆に。
困った。
うわ、驚いたみたいな。
まあまだ少ないんですけども、まあ行った時にね、その、例えば、痰が絡まってた時にね、はい、その施設だったら吸引器だったり、まあ道具がね、いろいろあるけど、
なるほど、
その、やっぱり物がないんでね。
ああ、はいはい。どうしようかっていうのありますよね。物は本当に工夫してやるというか。
あるものでね。
そう。だから、より、なんていうんかな、その、原点に立ち返るというか、
そうですね、
看護の原点に立ち返るというかね、物がない中で、痰がじゃあ絡んで出なかったら、どうしたらいいかっていうのをまず考えますもんね。
そうですよね。もう体一つ、ね、アイディアとでね。
そう、だから、水分が足りてないかとか考えたりね、まあその、もう本当に出なかったらちょっと背中さすってとかね。体を起こしてとかなんかね、いろいろ考えますからね。
まだやってないですけど、そのね、注射器で、先に管をつけてね、吸引したりっていうのもね、場合によったら。
そう、持ってたらね。
ね、ですしね。
そう。何で回ってはるんですか？自転車。
今のところね、自転車。あ、でも一応、時々車もね、遠いところは行ってますけどね。まあ、健康のために自転車で。
そう、健康にもいいですよ、
ね、
自転車。
そうですね、かなりね。
そう。まあ、真冬、真夏はちょっときついですけど。そうです
ね、あと雨の日がね。
そう。訪問看護してて、何が一番辛いかって言ったら、雨の日が一番辛いです、僕、ね。
カッパがね。
雨の日がね、やっぱり外に出て出かけていくので、ちょっと移動の時が、
ね。そうですね、靴が濡れたりね。
そう。
カッパを食うところがなかったりね。
ああ。
家によってね、その、玄関がいろいろなところがあるので、ね。
はい。
カッパを置くとこに気を使ったりね。
そうですよね。だから、いろんなそういう気を使うことって覚えますよね。
そう、常識というかね。
これは、そう。いかに今まで自分が常識なかったかみたいなね。
施設にいるとそんなことがないんでね。
そうですよね。なんかありますか？まあ、短い間ですけども、はい、なんかこう、あ、この人思い出残ってるなとかいう。まあ、現在進行形でしょうけど。
思いが残ってるというか、あれですね、ちょうど施設に来てくれてた人が在宅に帰って、
は
い、またそのままね、在宅看護を続けてる、いわゆる継続看護っていうんですかね。そういう人はやっぱりもう最初からバチッとね、繋がってるので。
その谷さんがおられた、介護老人保健施設っていうのは、病院からいきなりは退院できないけども、一回そこの、老人保健施設に入って退院を促していく
ところですね。そうですね。体力を回復させて、家に帰っていくっていうところですかね。
だから、そこで働いてたので、訪問看護に行ってる、今そこから退院された方のお家に行くわけです。
もうそうなんです
よ。なるほど。
だから、あ、久しぶりやねっていう人もいはるしね。
はい。
面白いですよね。
そうですよね。
その施設の生活しか見てなかったのが、こんな家に住んではったのかとかね、すごい段差があるのにとか、いろんな発見がありますよね。
そうなんですよ。訪問看護に行くと、本当にお家での生活っていうのを目の当たりにするので、こういう人たちにこういうことが必要やったんだなって、すごいわかるんですよ。
そうなんですよ。
ただそれをね、僕が一番ね、反省したのは、自分が病院に勤めてるとき、で、退院の方に向けて退院指導とかするわけですけども、ものすごい薄かったなと。だからその、高いだからの生活っていうのが本当に見えてなかった。
まあ、ね、わからないですもんね。
そう。わからないし、まあ、どうして、わからない中でやってたんやなっていうのがすごいわかって、本当に谷 簡易指導っていうのは、やっぱりその人の、本当に、生活っていうのはまちまちだし、家の、お家のね、環境っていうのはまちまちだし、ね、っていうのをね、すごい反省したなっていうのはありますね。
だから、訪問看護経験した人がまた病棟に戻ると、すごいいい簡易指導がね、できるっていうこと
ですね。そうなんですよ。だから、病院なんかね、病院の中に、訪問看護もね、同じグループにあったりすると、病棟とこう回してね、やれば、すごいいいなと思うんですけど ね。
経験とかも積んでると、連携取りやすいしね。
まあでも、なかなか訪問看護もね、向き不向きが
ね、気がしてそれは確かにありますね。それは確かに。
だから、その、まあ、外にね、外回って大変なのが、こう、受け入れられるかというかね、ありますからね。
それはね、ありますね。
だから、僕なんか、その季節感を感じてね、割と楽しかったりするんですよ。
ああね、うん。もうどれぐらいになるんですか？
僕は4年ぐらいなのかな。
4年。
そうそうそうそう。まあ、寒い、暑いも、まあ、それなりに季節感感じ、
ね、して。
楽しいかな、みたいなね。そうそうそう。まあ、まだ今後も、だから、まあ、谷さん、数ヶ月ですけども、また、1年、2年。
どんなことがね、あるか分かんないですけども。
はい。続けて、ぜひ続けてい
ただいて。もちろんしばらく勉強したいと思ってるんで。
はい。また、頑張ってください。
はい。ありがとうございます。はい、
じゃあ、この辺で、一旦お知らせいきたいと思います。はい、本日のゲストは、訪問看護ステーション南の谷さんでした。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
谷さんね、一個聞くの忘れてたんですけど、はい、訪問看護さん、男性結構少ないですよね、
まあ、少ないです、ね。僕のステーションも僕が初めて、第1号っていう。
第1号ですか、ああ、そうなんですよ。まあ、看護師さん自体にね、男性看護師って少ないんですけど、はいけどね、まあ、その中でもね、まあ、男性で、何か、喜ばれる時もありますよね、なんか、
そうですね。ね、やっぱ力強いっていうことね、ありますね。
そうですよね。ご自宅のね、中なんで、その、介護しやすいような作りじゃないとこもありますからね。だからその時にはどうしても支えが必要やったりとか ね。まあ、そういう中で結構活躍の場はね。
ありますね。
結構ね ありますよね。第1号として、2号、3号ってあります
ね。増えるように、いい見本になればいいなと思ってるんですけど、ね。
もういらんわって言われちゃうかもしれ
ない。そう
な
んです、そうなんです。
そうなんですよね。だから、僕も男性看護師の活躍の場として、訪問看護ステーションありやなと思ってるので。
ね、全然ありですよね。
そうそうそうそうそう。なんで、お互い頑張っていきましょう。
ね、ぜひ頑張って、また情報交換して。
あ、そうですね。また、もう少し慣れてきた、こう慣れてきた時に、また谷さん来ていただいて。
そうです、またこんな経験があったかな、
ね。あ、そうですね。
ですね、
そうですね。また、ぜひぜひお越しください。はい、
よろしくお願いします。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では、来週まで皆さんを大事に。